い、ただいまの曲は、陸王で、はかめき、でした。それでは、里見さん のメッセージ続けていきますが、先週の皆既日食ですが、私と夫はオルニーまで行かなかったけど、アーバナから車で1時間半ほど南に行ったところ、マーティンズビルに皆既日食を見てまいりました。写真ということで、写真ね、皆さんがこう一斉に眺めている様子が写真いただいたので、またポッドキャストとかにアップしたいと思いますが、オルニーまで行かなかった、なんでオルニーかというと、ポッドキャストの先週の遥かのポッドキャストで、WRFU の IMC のメンバーであるスチュアートさんから、オルニーまで行って見てきたよって言って動画を送ってくださって、で空がどういうふうにこうその数分の間に、2分ぐらいの間に暗くなってっていう動画を送ってくださったんで、その写真をポッドキャストにアップして、で、スチュアートさんはオルニーまで行ってきたということで、まずオルニーってどこ、イリノイ州の中ですよね。
イリノイ州の中ではありますね。
でそれで、あ、見れるんだと思って思ってたんですけど、里見さんが行かれたのはマーティンズビルっていうところで、そこはアーバナから車で1時間ほど南に行ったところ。すごいです、見れるんですね、そうやって。で、続けて読んでいきますと、金環日食というのでしょうか、その瞬間はとても神秘的でした。周りがだんだん暗くなるにつれて、温度も下がって涼しくなっていくのも分かって面白かったです。あっという間の2分半でした。お天気にも恵まれて幸運でした。外に。びっくり。そうなん？そんな2分半のでも、こう、気温が変わった感じがするのかな？涼しくなってくる。
そうですね。太陽の光が遮られるので、曇りになったとか、日が沈んだとかと同じような感じなので、そうなんじゃないかなと。
はあ、びっくり。それで、風景も変わって、金環日食で、月の影のちょっと周りから太陽の光が漏れてるような感じになったらすごいです。私この皆既日食のいろんな読みながら、もし皆既日食だと知らずに、じゃあ子供でも知らずに突然こういう現象に出会ってしまったらどんなにパニクるかと思ったんですが、どうでしょう、みんなが知ってるわけではなさそうな気がする。知ってるかな、そらそっか、学校とかで言われるもんね。
そうですね、今の時代はいつ起こるかっていうのが全然、天文学的に正確に予想できるし、どこで起こるかも含めて、なのでそれはそうですよね。昔の時代に初めて見た人っていうのはやっぱりすごくびっくりしたと思うし。
どうしたと思います、そうしたら。
どうした、どうでしょうね。
なんか万が一、その万に一人、なんかしばらくぼーっとしてて、ニュースも何にも聞かずに、周りにも周囲にも人がいなくて、特に皆既日食とかも知らなかったら、どうするだろうと思って、私だったら見なかったことにするか、これは夢だというふうに思い込んで、3分ぐらいしてから目を開けて、あ、普通だなと思ったりするかとか、なんか、動揺をどうやって抑えるかなと思ったんですけど。
どうでしょうね。
これだけ情報があったらね。
そうですね。でも多分神話とかにそういう話って組み込まれてるのもあると思うし、なんかこう、むしろどうでしょう、見たら話したくなるんじゃないでしょうか。なんかよくわかんないけど、昼間なのに、昼間なのに一瞬夜みたいになってみたいな。
あ、そうか、逆に私だけの神秘的な体験で選ばれた私みたいに思う瞬間もあるかもしれませんね。
そうですよね。結構見れる範囲っていうのは限られてるといえば限られるので、昔だったらその一個の大陸とか島だとさすがにないか、大陸とかの中でも、それが皆既になる部分って限られてるので、だから割とこういろんなこう交易とかしてる部族とかにこう話したくなったりするんじゃないでしょうかね、うちのとこではこんなことがみたいな
あ、そうか、そういうふうにポジティブに考えなかったな。っていうのは、オルニーの、写真を送ってくださった時に、スチュワートさんが、これは白リス、白いリスがいるところだよって書いてくださって、で、私、その白いリスたちの気持ちになって、他の動物でも突然、その、なんか、それこそ、気温、温度まで下がって、瞬間的に周りが変わったら、どうしただろうって思って、リスたちはその時どうしたでしょう、リュウタさん。
でも動物は日がいきなり日が暮れたって思うんじゃないんですかね、やっぱり。
あ、そっか、寝たふりまたして、また朝が急に来たなみたいな。
そうですね、本能的に動くかな。だから季節とかで夜鳴く虫とかがいたら鳴き始めたりするんじゃないですかね。どうなんだろう。
あ、そういうふうに、そっか、じゃあ夜行性の分とか、昼間あんまり見えないでも夜よく見えるとか動物だったら、急になんか意識が変わったとか、そういう瞬間があるのかなとか勝手に思って、皆既日食の映像だけじゃなくて動物とかがどうしてるかなとか思ったんですけども。で、さとみさんの、メッセージの続きを見ますと、それで、今週の、この週末には、これ月曜日にいただいたので、先週の週末だから、この週末は、ホーマーにある、ヒドゥンエイカーズ、に、呼ばれる森の中を散策しました。で、ブルーベルの花が満開で青い絨毯を敷き詰めたような風景でした。久しぶりの森林浴で和みました。来月11日はハーブセールも開かれる予定で、いよいよ園芸の季節が始まりますということで、このこうなんか神秘的な名前ですね。こう秘められた場所みたいな。
そうですね。エイカーっていうのが土地の広さの単位の一つなので、うん、まあそうですよね。隠された秘密の森みたいな。
秘密の森に行ってきました。でもなんか森のイメージって木がもうワンサッとあるようなイメージとちょっとなんか写真見ても違った感じがするんですけど、シャンペーンとかそのイリノイの森って言った時に割と木はまばらな感じ、場所によるか、川が流れていて、
そうですね、うん、場所によりますね。割と密な感じの森もあると思いますけど、
うんうん、でも日本のようにどこに行っても山が見えるっていうわけじゃないから、森って言った時のイメージが日本語の森っていう時と違うかもしれないですね。日本で聞かれている人にとっての森とどうでしょう。森って言った時にどんなイメージか、やっぱり山が入ってきそうな、
まあ割とそうですね、斜面があるイメージかもしれないですけど、どうでしょうね。まあでも神社とかのこう森っていうと、なんか今の時代だとそんなに、
それも森って言いますもんね。
そうですね、そんなに広くないところに木がわさって生えてるようなイメージのこともあるかな、うん、
しかも古い森林浴を楽しみましたっていうか、森林浴で和みましたって、メッセージ書いてあって、森林浴ってなんか時々じゃあ森林浴しようかみたいなんて、なんかリュウタさんありますか。私あんまり森林浴とかしたことが、ハイキングに行くとか近くの大文字山に登るとかあんまりしたことがないんですけど。
ああ、まあ近くでっていうのはどうかな。でも子供の頃とか家族旅行とか行くと割とこう長野とかそっちの方でこう山とか森のあるあたりに行ってたので、まあなんかその辺を散歩しに行ってみたいなのはあった気がしますね。
そうか、あんまり私その経験がなくて、でも近所にはね、さっきも言った大文字山とか吉田山とかがあって、田山ごっこしに行ったりとか遊びには行ってたけど、新緑いいですね。しかも佐田美さん動画をちょっと送ってくださって、でこの森の中でブルー、ベルの花が咲いていて、そこで鳥がいろいろ鳴いてたんですよ。高い声の鳥、風の音がして、その 風の音、その録音の風の音が入っていて、ババババババって言ってて、その中で風の音のとは別の、なんかすごい澄んだ声の鳥たちが聞こえてきて、あーってそこで思ったのは、名前を知らないっていうことは、何かこう表現がものすごく難しくって損してる感じがして、あの植物の名前もそうなんですけど、何々を見たよって言えなくって、じゃあそれで表現しようと思うと難しいなと思ったんですけど、鳥の名前とか植物の名前とか、リトさんはどうやってこう調べたりします？写真とか撮って、なんかそういうアプリにこうアップしたりとか。
まあ、最近そういうのありますけど、あんまり、うん、やったことないかな、個人的には。鳥なんかは結構あの写真撮ること自体結構難しい
ですし、見えないもんね、どこにいるか。鳥どうですか、最近こう意識してみたりとか、近所にいたりとか。確かに増えてる。ツバメ今すごい元気に飛んでる。そうじゃないですか。
そうなんですね。
まだ東京とか静岡とか。
東京ではあんまりまだ気づかないかな。
東京までは行かないのか。
どうな
の？京都は結構ツバメ飛んでますよ。あの、まだちっちゃい、あの、子供が生まれてるわけじゃなくて、数に戻ってきたツバメたちが、いやー、お帰りっていう感じで、ヒューって飛んで行ったりしますけども、どうですか？それぞれの場所で。ツバメは、ハバナシャンペーンには、シャンペーン入りの院はいない？
いないと思いますね。
それぞれ今、どんな鳥がいるのかっていうのは、これは辻野さんの、はるかの師匠の生き物係の辻野さんに、前写真も送ってくださったりとか、ドキドキするので、今はどんな季節かなと思ったりしますが、あの、里見さんの、送ってくださった、あの、メッセージと、あの、写真から、ああ、そっか、森林浴っていうか、そこに行ってないけど、なんかこう今ここにいる日常の新しい場所とは違う、なんかこう癒されるって言ったらとはまた違うような気がするんだけど、ああなんかふーって心の中に風が、いい風が吹いていくような感じがして、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。でそこに書かれていたハーブセールですが、5月ですよね、ルートさん、ハーブセールは。
そうですね。5月の11日かな、土曜日なので、うん、11日ですね。5月の11日の8時から、正午まで、あるいは売り切れるまで。リンカンスクエアですね、場所。
これ絶対正午までないと思うな。あの、昨年もなんかあっという間に2時間ぐらいで売り切れたりしたんじゃないかな。で、そこで、あの、また近くなったらね、どういうものがありますよとか、様子。あの、里見さん自身はこの日、都合がつかなくて、行けない、あの、ハーブセールに行けないかもって書いてありましたけど、準備どんな様子か教えてもらえたら嬉しいなと思うんですが、あの、サイトに、あの、シャンペーンアンバーのハーブ、ハーブソサエティのサイトのところに、See you Herb Society 202024 Herb Sale ってあって、クリックヒアっていうのがあって、そこを押すとびっくり、あの、For the List of Plants ってことで、今年もいっぱい、なんかリスト、3ページにわたって PDF で、あの、ハーブの名前が書いてあって、それもちょっとびっくりしたんですけど、毎年びっくりしますけど、これだけのハーブを、種類を、まず、里見さん、きっとわかるんだな。この作ってる人は、あの、みんなが同じ場所で作っているんじゃなくて、きっとこういろいろ集めたりとか、あの、されているのもあると思うんですけども、こんだけの種類があるっていうことをご存知で、区別できること自体びっくりして、買いに来る人もきっと分かるんでしょうね。私こんなハーブ種類知らない。
そうですね、まあ知らない、自分自身は知らないですけど、でも、あの、料理によく使う人とかは、自分が欲しいものっていうのは分かるのかなとも思いますし、分かんなくても多分、ハーブソサエティの人に質問しながら、買ったりできると思うので、うん、なんかこう、こういうのって言ったら分かるんじゃないですかね。どうなんだろう。
あ、 そうか、なんかバジルとかでもこういくつかこう名前がこうあったりするんで、どう違うのかなと思って。
そうですね。
私が行ってもしなんか聞くとしたら、この間羊の骨の冷凍なんだけど、スープしたいなと思って、昔なんか羊の骨のスープってしたことがあって、その専門店があって、でそこで羊の骨ありますかって言って、スープにしたいんですけど、いやここにないんだけど、ちょっと5分待ってくれ、自転車取りに行ってくるからって言って、なんか冷蔵庫のあるところまで行ってバーって行って帰ってきて、入ってこれで1000円って言って羊の骨もらって、そうすると割とこう髄液とかこういっぱいこうついているんで、中の骨の中で、そういう割とこう癖があるというか、こうするときにどのハーブを使えばこうドライだな、こうスープを出す時のハーブとかあるのかなと思って、どうなんでしょうね、
どうなん
でしょうね、匂いけど
でしょうね、ブーケガルニって、うんうんうん、ブーケガルニって何語か知らないんですけど、フランス語かな、
なんかこうい
ろんなハーブをまとめて紐で結んだりしたものを入れたりはしますよね。肉の匂い、肉の臭み消しですよね。ローズマリーとかが割と匂いが強いやつで、あとは何入れますかね、パセリとか。
そう、パセリとかは入れて、日本だから生姜入れちゃえって思って生姜生抜きって入れて、ネギとか入れて、手元にあんまりなかったんだけど、でもこう骨からスープを出すときに、また鶏ガラとかは違って、そういうときに使うハーブこう選んでくださいって言ったら、あるいはドライの分でも乾いてるのに、どれを選んでくれるかなとかって思ったり、なんか行って聞いてみたいとしたら、それちょっと聞いてみたいなと思ったりしたんだけど、ルッタさんおっしゃる通り、確かに行って聞いて教えてもらいながら選べばいいんですよね。
そう、うん、そうですね、そうだと思います、うん、さっきムキさんが言ってたバジルなんかは、タイ料理に使うバジルとイタリアンに使うバジルと実は違うらしいですね、
あ
とか、まあ、そういうのがあるのもあったりするので。
そうですね、なんかパセリとかもそういうこう本当微妙に違ったりとか、日本語で同じ言葉で言ってても違ってたりとかすると思うので、一つ一つ聞きながら買うことができたら嬉しいなってすごく思いました、ハーブセールも楽しみだし、このなんかこう穏やかな森の風景というか森をの雰囲気を送ってくださってありがとうございます。それでは曲は、これも陸王が選んでくれました、ガルシアの風って、これは中井藤さんが たちが作った曲なのかな、でもそれをレオナがカバーをしてますって、チャボさんの優しさがにじみ出た曲だと思います。心身が疲れている時に効能があると思います。なんかハーブと森を掛け合わせたような感じですけどね、レオナのガルシアの風です、どうぞ。
日だまりの里にたどり着いたら、